はいどうもこんにちは、自力で人生を楽しくする音楽家萩原優です。作曲とか編曲とか、まあ、音楽を作るっていうクリエイター系のお仕事をしてるんですけども、まあ、ブログや YouTube でね、初心者さん向けの情報発信なんかもして、いろんな方に分かりやすいとか分かりにくいとかご感想をいただいております。ありがとうございます。ラジオではそんな僕が毎日思ったこととかを何かしら発信するっていう感じで、ノーコンセプトでお送りしております。よろしければ今日もお付き合いいただけたら嬉しいです。今日は、アンチコメとの向き合い方っていうお話をしたいと思います。アンチっていうのは なんだ、そのアンチってなんだ、否定的な意見を言ってくる人のことか、かなと思います。とか、まあ、意図的な悪意を持って接してくる、コメントとかだと思います。これはね、発信活動をしてると必ず来ます。なのでツイッターにアンチコメが来るとかもそうですし、僕はブログとか YouTube とかを一生懸命やってますので、そこにも、結構来ます。で、そんなアンチコメとの向き合い方について今日はお話をしたいと思います。ブログを4年ぐらい4年ちょい4年5年ぐらいやって、 YouTube を2年やってるっていう僕の、一応そのなブロガーとしてね、このそれで収益を得てそれで生活していたっていう、いわゆるプロの発信する人として、アンチコメはどういうふうに向き合ってるかっていうお話をしたいと思います。多分、これを聞いてくださってる多くの方より僕の方がアンチに、日々さらされていると思います。なのでそんな僕のアンチコメとの向き合い方についてです。結論、向き合わなくていいです。来ちゃうから直面するんですけども、僕はアンチのコメントを人として見てないです。なので人対人のコミュニケーションとして、思っていないっていう感じですね。なんだろうな、犬に吠えられてもなんか、まあ嬉しくはないけど、ふざけんなよって思わないんですよね。なので蚊が飛んできてベシッてほっぺにぶつかったとしても、まあ不快ですけど、でもそんな引きずらないじゃないですか。なので僕はそれレベルで、突発的にその瞬間はうんってなるけども、あでもまあしょうがないよねみたいな、対等として見ていません。なので僕は、そうだな、まあ、人の中でも、幼稚園児からバカとか、アホとか、うんことか言われても別に僕は可愛いなしか思わないで、アンチコメもそれレベルでございます。でこれなぜかというと、アンチコメントをしてくる人はまともなコミュニケーションができない人が多いと僕は思っているからです。なので、僕がコメントしてくれてる人を見下してるのかっていうと、またちょっと話は変わってくるんですけども、まあじゃあそれのお話をしていく前に、まずアンチコメントを、ちょっと分類してみようかなと思います。アンチコメントは何かっていう、これを明確にしないといけません。これはね、勘違いされてる方もいるかもしれないし、その真実に気づきたくないっていう人もいます。アンチコメントは、アンチは何か否定的なっていうことだと思うんですけど、何を否定しているのかっていうのが、ちょっと違います。で、4証言に分けたいと思います。2つの分類の仕方で、1つは内容、コメント指摘の内容が正しいか正しくないか、つまりは、僕が間違ってるのか、コメントしてくれた先方が間違ってるのかっていう場合ですね。僕が間違ってる場合、正しい指摘だったり訂正だったり、さらに深い知識をもらえたりするから、これはありがたいよね。なので、そうだな、僕が 1+1 は3ですよねっていうのを動画で言ってて、 あ、違いますよ、 1+1 って2ですよっていうコメントが来たとして、うわアンチが来たよってこう思っちゃう人もいるんですけど、これ全然アンチじゃないんですよね。なので、ギターのコードって全部で30種類なんですよって僕が言ったとして、いや違いますよ、30種類もっといっぱいありますよって誰かから書いてくれて、うわまたもうまだアンチが来たよって僕がいちいち思うわけないじゃないですか。それは、僕が間違ってる、うん、なのでこれ内容が正しい正しくないっていうのがありますが、実はこれはアンチなのとは関係ないんですよ、うん、僕の中ではね、うん、問題は、内容正しい正しくないの方じゃなくて、言葉遣いが正しいか正しくないかだと思います、うん、なのでそうだな、僕が動画で 1+1 は2です、あ違う2、それ正しいよ、 1+1 は3ですって言ってるのに、1+1 は2ですよっていうコメントが来たとして、それがコメント失礼しますと、動画の何分地点で 1+1 を3とおっしゃってるんですけども、 1+1 は2っていうのが数学算数の分野での正解だと思いますので、ちょっとご指摘させていただきますみたいなコメントが来たら、これ全然アンチじゃないよね、うん、に対して、めバカじゃねえの、 1+1 3とか言ってここ2だろ普通ハゲみたいなの来たら、これはちょっとアンチの気がしてくるよね。これ何がそんなに違うかって、やっぱ言葉遣いなんですよね、うん、でアンチっていうのは結構攻撃したいっていうのが先立ってしまってるので、僕が 1+1 は3と言ってなかったとしても 1+1 は2ですよね、でなんたらかんたらでこんなって言って、こいつなんか 1+1 が2っていう当たり前のことをこんな偉そうに喋っててバカじゃねえのみたいなので来ると、言ってる内容もその人コメントの正しさというか、それ言う必要あるみたいなのにもなるし、言葉遣いもできてないっていう、これが全くのアンチだと思っています。なのでこの内容の正しい正しくない、言葉遣いの正しい正しくない、これで4つの部屋ができると思うんですけど、一つずつその内容も言葉遣いも正しいのは指摘とか訂正とかであって、内容はちょっとピントがずれてたり、あとは見てくれてる人が初心者ゆえに、あまだわからないんだなっていうの、でも言葉遣いは正しいっていうのは、それは普通に感想とか疑問質問ですよね。動画見てここが分かんなかったんですけど、ここってこうするべきじゃないんですかみたいな初心者ゆえのあるある質問とかが来ても、これは全然アンチじゃないよね、うん、で内容、指摘の内容は正しいけど言葉遣いが合ってない、これはアンチのニュアンスもあるし、どっちかというと僕マウントっていう風に取っています。ちっちゃな上げ足を取っているというか、ここでだったら本当にお前が悪いから攻撃できるぜみたいなのを見つけて攻撃してくる、これは割とマウントっていう、ポジションに僕は位置づけています。で、言ってることもわけわかんねえし、言葉遣いも終わってる、これが僕はアンチと定義しているゾーンのコメントになります。うん、でこのね、言葉遣いが正しくない方って、それってやっぱり僕を人として見てもらえてないよね、うん、人対人のコミュニケーションでそんなんする、そんな言い方するっていうので向こうから言ってきてるんですね。コメント書いてくれてる人が、僕とかそのコンテンツの持ち主に対して、気遣いができない、つまり人対人のコミュニケーションを取りたいと思ってない、だからこっちもアンチコメントは人間だと思って向き合っていませんっていう、これが僕の答えになります。うん、向こうがそうならさ、こっちも人として認識する必要がないじゃん、うん、それでこっちだけ傷つくのもアホらしいというか、これが僕が発信を、YouTube とかブログとかを5年6年7年とかやってたどり着いた答えです。もうこういう風に考えないと発信なんて続けてらんないっすね。僕はそうだな、人の気持ちが分かる温かい人ではないけど、考察癖とかがついてるのでちゃんとコメントで傷つきます。 なので今日僕はこんな感じで、アンチのコメントとかどうだっていいし、下に見てるどころでもない、ぐらいにちゃんと向き合ってないんで全然傷つきませんみたいな空気出してますけど、ちゃんと毎回傷ついています。でもそのためにいやいや、まあこれ人間じゃないからと言い聞かせて、どうにかこう平静を保つというかしています。なのでまあそうね、ちゃんと傷ついてはいます。最近ねちょっとアンチコメが多いんですよね、 YouTube に。でもそれは多分その身内しか見てないっていうのから脱却した証拠だと思うので、まあこの数万人に支持、まあ支持というかチャンネル登録されようと思うと、それは数十人からしょうもないコメントいただくのは、まあこれは慣れないといけないなと思って、それが嫌だったらやんなきゃいいし、そんな嫌なこと全部避けてたらもう何もできないので、僕は多分普通に会社に行ってサラリーマンやってくださいっていう方が嫌なので、そしたらまあアンチコメぐらいはまあしょうがない、向き合うというか向き合わないっていう向き合い方でこれからもやっていくかっていう、そういう感じでございます。はい、なので皆さんもアンチコメとのなんかこう向き合い方、そんな感じで気にしなきゃいいじゃんっていうのは本当に気にしないというか、もう本当に気にしないを超えた気にしないでございます。友達に何か言われても気にしなきゃいいじゃんって、これは無理だって、友達だもん。なので友達に何か一言言われたら傷つきますよね。なんか友達にあれもしかしてちょっとだけ太ったって言われるのと、知りもしない人からデジタルデータのテキストでお前なんか死ねって言われるのだったら、友達にもしかしてちょっと太ったって言われる方がショックですよね。なので僕は本当にどこの馬の骨か分かんない、どこの端末から来たデータか分からないアンチコメントではそうそう傷つかないという感じですね。まあ逆だからこそその生配信とかで何度もコメントのやり取りして、だんだん相手も人間なんだっていうことを知っちゃうと、そのやり取りして人間性をそこに感じてしまうと、ちょっとのことで僕は結構傷つきます。知らない人から、そう知らない人からコメントでこいつうぜって言われるより、生配信で太ったって言われる方が2000倍ぐらいは傷つきます。僕その太るかどうかなんて、ダイエットなんて気にダイエットしてないし、太ったかどうかなんてね全然気にしてないけど、でもそれ言う必要あるって思って、これ書いてるの本当に知らない人だったらいいんだけど、ああ毎週来てくれてる人だなって思うと、人としてダメージを受けるのですっごい辛いですお疲れじゃないですかってコメント書いてくれても、疲れてるように見えるっていうのがなんか嫌で嫌ですねっていう感じですね。そうアンチコメとの向き合い方、最近そうそんなわけでちょっとアンチが多くて、ちょっとやってみてるのがね、意図的にアンチコメに丁寧に返すっていうのをやってみていました。そのもうしょうもないこうコメントくれるんだけど、こう温かく包み返してさらに会話を続けようとするみたいななんか不愉快みたいな、もうちょっとなんかもうちょっとトゲトゲしてたと思うんですけど、そういうのに対して貴重なご意見ありがとうございます、ちなみに〇〇さん、その大体名前があるから、〇〇さんにとって僕の動画の声が受け付けない、顔が受け付けない、思想が受け付けない、ギターが上手くないからなんとか、なんか具体的に不愉快な原因を教えていただけましたら、今後人を不愉快にさせる動画減らせるよう努力してみますので、お教えいただけますかとかコメント返すっていうのをやってました。これ今日この話しようと思ったのは、この人見てるとギターの悪いところがよくわかるな、初心者向けにやってるけどなんだかなみたいなコメントを、書いてくれた人がいて、その人に対してもコメント返したんですけど、この人見てるとギターの悪いところがよくわかるな、 お役に立てたようで良かったです。僕よりもギターにお詳しいようなので、よかったらこのコメント見てくれた初心者さんたちにこうアドバイス残してあげてくださいみたいなこうコメントを返すんですね。このマウント取ったつもりが大きく包まれたせいで自分の小ささを感じろ作戦で、これ僕の持論というか嫌味を言った側が一番こう嫌なのは何かっていうと、嫌味だと通じてないっていうことだと思うんですよね。なので最近太ったってなって、あそうなんだよね、なんかやっぱり収入が増えるとどうしても食べるものとかなんか良くなるじゃないですか、なのでどうしても太りますよね、なんかみたいなわかんないけど、そういう感じだと言った側があれもうちょっとてめえブスっていうつもりで言ったんだけどあれみたいな感じになって面白くないじゃないですか。なのでちょっとそういう僕のささやかな反撃もあるんですけども、そういう風にコメントするとなんかどうなるのかなっていうのを見てみたんですけど、どうなったと思います？まあ人それぞれだったんですけど、結構多くの人がコメント消すんですよ。これね面白かったなと思います。以前はまあいいか、丁寧に返したらコメントを消すっていう人が結構一定数いるんですよね。なんかコメント、動画にコメントしてで投稿者から返信が来たら消すって普通やんないじゃないですか。でも、こういう人たち結構消すんですよね。でなぜ消すのかなっていうのを考えてみたんですけど、これ、まあ、これでね僕の作戦通り自分の惨めさが身に染めて、やべえ自分こんなこと言っちゃった失礼だし自分かっこ悪いなと思って消してくれたならいいんだけど、やいざまみろって思うんですけど、多分そうじゃなくて本人から返信が来たのにびっくりして消したんじゃないかなって思うんですね。わかんない、これは考察だけど、これってやっぱりまさか返事が来ると思ってなかった、つまりやっぱり人に言うつもりで言ってないんじゃないかなと思ったんですね。どうせ見てないだろうと思って言った、もしくは本人の見てないとこで陰口として、この動画見てる他のやつこいつ大したこと言ってねえよっていうのを言ってるのかなって思って、でそれに対してありがとうございます、ちなみにどの部分が説明足りなかったか教えていただけるともっといい動画を出したいなと思います、わざわざ貴重な お時間でコメント書いてご指摘ありがとうございますみたいのを返すと、なんかうわ来ちゃったっつって逃げていくんですよね。これがなんか最近の性格悪い僕がニヤニヤとやってる実験のうちの一つでした。なんだろう、やっぱ壁に向けてかっこいいポーズとってすごそうなセリフを言ってるのが楽しかったのかもしれないですけど、壁からニュッてかまして、あそうっすねかっこいいっすねはいって言うっていう、これが僕のアンチコメとの向き合い方最新版ですよろしければ皆さんもやってみてください。つまりあ僕すごいねみたいな、わあ飛び蹴りとかできるんだね、貴様とかいう言葉知ってるんだねすごいねみたいな感じで言ってあげるみたいな感じですね。僕はそんなにもう僕ぐらいの年になるとそんなにもう足腰あれだからそんなにこう足ピーンとした飛び蹴りできないんだよねかっこいいなみたいな言ってあげるっていう感じでございます。ぜひやってみてくださいもしくはじゃねえな、ちなみにこの配信聞いてくれてる方の中でまだ発信活動してないけどやっぱりアンチコメって来るのかと思って、じゃあやめようかなって思ってるそこのあなた、ご安心ください。誰もあなたの発信なんて見てないから、わざわざコメントしたいと思ってもらえる発信にもならないから、ご安心ください。もうね悩みが贅沢、そうだな、小室圭さんが髪の毛後ろで束ねてポニーテールだポニーテールだって炎上してましたけど、ご安心ください、あなたがポニーテールしても炎上しませんから、 うん、そういうことです。僕も、まあ、ブログを書いて最初の 2,3 年はアンチコメントなんて来ませんでしたよ。で、平和だったよ本当に。で、 YouTube も最初の30本ぐらいはアンチコメントどころかいいコメントも来ませんでした。だから 3,4 ヶ月ぐらいした時に、コード、Eコードの弾き方っていう動画に対して、動画の通りにやったら弾けるようになりました、ありがとうございますっていうのが初めて1件来た時に、うわーってめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。うん、それまでに、まあ、動画30本ぐらい投稿してるだろうし、3ヶ月4ヶ月ぐらいは経ってます。なのでそれまでアンチコメントなんてもっと来ませんでした。アンチが言いたいと思えるような動画にもなってなかった。誰かのアンチコメントも書くだけ時間の無駄なので、書いてでもこいつに文句言ってやろう、こいつにマウント取ってやりてえって思われる存在にまでなるのに数ヶ月はかかります。なので、あなたが今こう発信とか何もしてなくて、発信したらなんかそうやってマウント取られるの嫌だなって思ってるのであればご安心ください。もう半年ぐらいはアンチコメント来ません、絶対に。わかんない、急にね、僕は才能もセンスもないから、それぐらいかかったけど、もしかしたらこれ聞いてくださってる方の中ですごくいいマーケティングのセンスとか、あとは面白いことをやるセンスとかがあって1本目からバズったりして100万再生とかいけば、100万再生がいきなりいけばその中で、2,30 件のアンチコメントは来るかもしれないけど、でもどうですか、大丈夫よ、才能ないっしょ、僕と同じぐらいでしょ。なのでだとしたら大丈夫。うん、でそのうちだんだん来るようになったら、だんだんこうなんかこうなんか力をつけていけばいい、防御力というか。うん、でアンチコメントが来る頃には、肯定的なコメントもいっぱい来るようになります。うん、なのでそれこそ僕のその最初の方の動画とかは投稿して誰も見てなかったけど、今ではその何万再生っていう動画もいっぱいあって、そこでこの動画のおかげで弾けるようになりました、ありがとうございますみたいなコメントが毎日いっぱい届きます。うん、その中でちょいちょいなんか顔が気に食わないとかも来ますし、なんかこいつは自分のことをかっこいいと思っててそれが嫌だとか、あとはなんか自分の意見を押し付けてくるみたい な、まあなんか言ってる人とかたまにいるんですけど、はいはいみたいな感じで、まあ当然ね、やっぱり肯定的なコメント30件とアンチコメント1件ぐらいで、いやでもアンチコメント1件の方がやっぱり心には刺さりますよね。100対1ぐらいでもその1個のアンチとか悪口で僕は普通に傷ついて、今日1日の気持ちのこう上がり下がりっていうのは100件の肯定的なコメントより1件のアンチコメントの方が刺さります。だからそのためにはーって思うけど、まあしょうがないと思って、あーおっとおっと忘れてた、これは人じゃねえんだったと思って、うん、まあ今日も頑張って発信していきます。まあなかなか辛いから、ちょっと1月はちょっとこう休憩したい気持ちもありますが、ちょっと具体的に1月どうするかっていうのはこれから考えていきたいと思います。これから1月になるまで、今この時点であと26時間ぐらいあるので、ちょっと考えていきたいなと思います。以上です。本日のお話はアンチコメントの向き合い方っていうお話をしてみました。参考になりましたら嬉しいです。みんな強く生きていこうぜっていう感じです。はい、でこのラジオも一応僕の発信活動のうちの一つでございます。そんなラジオは今いろんなプラットフォームで配信しております。 Spotify とか Apple Podcast とか ポケットキャストとか Google ポッドキャストとかで配信しておりますが、2022年1月1日からはスタンド FM というアプリでのみの配信になります。なので今他のアプリケーションとかプラットフォームで聞いてくださってる方、ちょっとごめんなさい、スタンド FM っていうアプリで年明けからはやっていきますので、もしよろしければスタンド FM っていうアプリをダウンロードして来月来年からもお付き合いいただけたら嬉しいです。説明欄みたいなのこの概要欄みたいなのがあるプラットフォームではそこにリンクを貼っておきますので、そちらからダウンロードしてくれると嬉しいです。なぜスタンド FM 一本にするのかみたいなお話はちょっと過去にもお話をしている、確か12月1日の回だったかな、今後のラジオの方針についてっていう回があるんですけども、そこで理由とかについてはお話をしております。でこれで多分少しだけ年明けのラジオは面白いこともやれるんじゃないかなって思っておりますので、2022年のあなたのお耳もよかったらお借りできたらなと思います。つうわけでバイバーイ